私からのお知らせ。10ページ。行政、壱岐市教育委員会教育長及び委員を紹介します。問い合わせ、総務課総務班、電話 48-1111。 5月20日付で壱岐市教育委員会教育長に山口千住さんが、委員に末永典子さんが議会の同意を得て任命されました。教育長の任期は3年、委員の任期は4年です。第76回社会を明るくする運動について、問い合わせ、総務課総務班、電話 48-1111。 社会を明るくする運動とは、すべての国民が犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの構成について理解を深め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動です。保護司会、厚生保護女性会の皆様を中心に、7月の協調月間に合わせて、広報パレードや街頭啓発運動、中学生弁論大会を開催します。自動釣り銭機の導入と、一部の証明書手数料について、キャッシュレス決済が利用可能になります。問い合わせ、会計課、電話 48-1119。 8月3日月曜から、現金によるお支払い、納付に、自動釣り銭機を導入します。また、戸籍や住民票、税証明書の発行手数料のお支払いにのみ、キャッシュレス決済が利用可能になります。自動釣り銭機とキャッシュレス決済が利用可能な窓口。これまで出納室窓口でお支払い、納付の受付を行っていましたが、導入後は次の通りとなります。郷の浦庁舎、市民生活部、勝本庁舎、勝本支所、芦部庁舎、芦部支所、石田庁舎、石田支所、事務所、湯の本事務所、中事務所、箱崎事務所。4月1日より市内各事務所において出納業務は終了していますが、上記3事務所は戸籍や住民票、税証明書の発行に伴う手数料のみを取り扱っています。キャッシュレス決済が利用可能なお支払い。戸籍や住民票の発行手数料、税証明書の発行手数料。利用可能なキャッシュレスブランド。クレジット、デビット。国際ブランド。ビザ、マスターカード、JCB、アメリカンエクスプレス、ダイナースクラブ、ディスカバーカード、アジアブランド、ユニオンペイ、銀礼、電子マネー、ポストペイ、流通系、ID、クイックペイ、楽天エディ、ワオン、ナナコ、交通系、スゴカ、ニモカ、ハヤカ券、スイカ、パスモ、キタカ、マナカ、トイカ、イコカ。QR コード決済、国内 QR コード決済、ペイペイ、楽天ペイ、D 払い、au ペイ、メルペイ、海外 QR コード決済、アリペイ、WeChat ペイ。主な留意点、アプリのダウンロード及びご利用にかかる通信費は利用者のご負担となります。キャッシュレス決済と現金の併用はできません。また、ポイントでのお支払いはできません。市役所窓口でのチャージ、カードへの入金はできません。詳しくはこちら、QR コードがあります。健康、福祉、壱岐市敬老事業補助金についてお知らせします。問い合わせ、長寿支援課、長寿福祉班、電話 045-1197。市内各地域で開催される敬老事業の主催者に対して、事業に要する経費を補助しています。多年にわたり、地域の発展に貢献していただいた高齢者の皆様の長寿をお祝いするとともに、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、敬老事業を通して、地域の見守り活動にもご理解ご協力をお願いします。事業内容、市内に住所を有する当年度満70歳以上の高齢者を対象とした敬老会の開催や、記念品の配布などの行事を実施する敬老事業が補助対象となります。補助対象者、当該敬老事業を実施するまちづくり協議会や自治公民館、老人福祉施設など、2団体以上で共同開催する場合も含む。補助対象経費、敬老事業にかかる事務費、諸経費、賄い材料、食料費、及び記念品代等、事業に必要と認める経費。補助金額、敬老事業の対象となる70歳以上の高齢者1人に対し、1000円を上限とし、事業に要した経費の実支出額以内で交付します。補助金の申請、事業実施前に交付申請書と、事業実施後に実績報告書の提出をお願いします。様式は市ホームページからダウンロードできます。現金の直接配布は事業対象となりません。詳しくはこちら、QR コードがあります。国民健康保険資格確認書の更新についてお知らせします。問い合わせ、保険課、国保、後期、年金班、電話 45-1157、現在お持ちの国民健康保険の資格確認書の有効期限は令和8年7月31日までとなっていますので、7月下旬に新しい資格確認書を郵送します。マイナ保険証をご利用の方は引き続きマイナ保険証をご利用ください。ただし保険料の納付が滞っている方には医療費が一旦全額自己負担となる特別療養費の支給対象となる場合があります。なお、次に該当する方は有効期限が異なります。70歳以上の方、負担割合が変更となる場合があるため、有効期限が定められています。75歳になる方、後期高齢者医療制度へ移行するため、有効期限は75歳の誕生日の前日までとなっています。いずれの場合も有効期限満了の前までに新しい資格確認書を郵送します。有効期限が過ぎた資格確認書は細かく裁断し廃棄していただくか市役所までご返却ください。令和8年度の国民年金保険料の免除申請が可能です。問い合わせ、保険課、国保、後期、年金班、電話 45-1157。 令和8年度分の国民年金保険料免除申請の受付を、令和8年7月1日から開始します。対象期間、令和8年7月から令和9年6月まで、令和5年度、令和6年度分については、申請日から2年1ヶ月以内。保険料を納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態となった場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないことがあります。経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、免除や納付猶予制度をご利用ください。学生の方で、国民年金保険料を納付することが困難な場合は、学生納付特例制度をご利用ください。令和8年度分の対象期間は、令和8年4月から令和9年3月まで。申請は市役所保険課または各支所市民生活班で行うことができます。必要なもの、 本人確認ができるもの、マイナンバーカード、運転免許証など、失業や離職された方の場合、離職票または雇用保険受給資格者証の写し、学生の方の場合、在学証明書の原本または学生証の写し、またマイナポータルからマイナンバーカードを利用して簡単に電子申請ができます。詳しくはこちら、QR コードがあります。令和8年7月、壱岐市巡回献血についてお知らせします。問い合わせ、健康増進課、健康増進班、電話 45-1114。献血バスによる巡回献血を実施します。日程は裏表紙の行事予定表をご覧ください。皆様の献血に対するご理解とご協力をよろしくお願いします。献血カードがアプリになりました。献血アプリラブラッドは、献血に協力いただける方へのサービス向上を目的としたアプリです。この機会にラブラッドへご登録ください。献血の予約ができる。受付3時間前までご予約できます。事前に問診回答。受付15分前まで回答できます。血液検査の結果チェック。ポイントがたまる。Android、iPhone、それぞれの QR コードがあります。
暮らし住まい。道路にはみ出した樹木の伐採。適正な管理のお願いについてお知らせします。お問い合わせ先、建設課、管理土地対策班、電話 42-1112。 道路に樹木がはみ出していませんか？個人が所有する土地から道路に樹木の枝や葉がはみ出していると、次のような問題が起こる恐れがあります。通行の妨げになる。車や歩行者の通行の支障になり、事故につながる恐れがあります。交通安全の妨げになる。道路標識やカーブミラーが見えにくくなり、交通事故の原因になることがあります。倒木や落ち枝の危険がある。強風などで倒木し、事故などが発生した場合、被害者から土地所有者へ損害賠償を請求されることもあります。民法第717条。これらを防ぐため、土地所有者の方には、樹木の枝や葉が道路にはみ出さないよう、適切な管理をお願いしています。道路上にはみ出した樹木は、土地所有者の財産ですので、基本的に道路管理者、市では対処することができません。民法第233条。所有者の皆様で樹木等の適正な管理をお願いします。農地利用状況調査と農地利用移行調査を実施します。お問い合わせ先、農業委員会事務局、電話 44-5009。毎年7月から9月末頃にかけて、市内すべての農地を対象に、農地利用状況調査を実施しています。この調査は法律に基づき、農業委員と農地利用最適化推進委員が現地を確認し、農地が適切に利用されているかを調べるものです。調査の結果、耕作されていない農地については、今後の活用が可能な守るべき農地と山林化や原野化が進み、農地としての復元が難しい非農地に区分します。また、守るべき農地と判断された農地の所有者には、 今後の利用希望について確認する利用意向調査を行います。貸したい、自分で工作したいなど、今後の活用意向をお聞きし、地域での農地活用や担い手への集積につなげていきます。これらの調査は、地域の大切な農地を守り、有効活用していくための基礎資料となります。なお、調査の際には、現地確認のため、やむを得ず農地へ立ち入る場合があります。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。全国農業新聞を購読しませんか？お問い合わせ先、農業委員会事務局、電話 44-5009。全国農業新聞は、全国の農業委員会ネットワークが発行する週刊新聞です。農政の最新情報や補助事業の動き、担い手の取り組み事例、経営や資産管理に役立つ話題など、現場で役立つ情報をわかりやすくお届けします。各地の先進事例や地域の話題も紹介しており、農業に携わる方はもちろん、ご家族でも楽しめる内容が充実しています。発行は毎週金曜日、月4回、購読料は月額900円、税込みです。お申し込み、お問い合わせは、お近くの農業委員、農地利用最適化推進委員、または農業委員会事務局までお気軽にどうぞ。